いつもはこの御本をですね、黒い御本を皆さんにご用意していただいて参考にしていただいているんですけれども、これはとてもいい本ですので、でいわゆる祖師方がですね、どのように、臨済録を見てきたかということは本当にしっかり書いておられるわけであります。しかしちょっと私たちはどうしてももう一つの癖は、やはりどうしても今を生きるですね、現今を生きる我々はどうしても理屈が入るんですよね。理屈が入ってしまって門老師なんかには怒られるんだと思うんですけれども、しかしその理屈も大事だと思うんですよね。理屈もいい理屈ならよろしいんじゃないかと私は思いまして、そういう意味でここに一つこういうテキストを用意させていただきまして、これは今日で終わります。次回からはまた門老師のこちらを通して今日に続いて、やはり今日のお話を通して行き届かないところをですね、一つ皆さんと一緒に、考えてみたいと思います。まあ考えるというんですけれども、禅の方では工夫するとこう言いますよね。で、同じことだと思ってください。工夫し考えて、見ていただけたらと思います。で、今日のところはすいません、この方のですね、寄り道している方の第3ですね。ですから132ページになります。132ページの3というのがありますね、終わりの頃方でありますが、さらにその上の一手というところをちょっと覗いてみたいと思います。それがまさに3番目の題が、難しい言い方をしますとこの表題になるわけですよね。第4章って書いてある。臨済萩の因縁でこう棒線引っ張っておりまして、副題としまして、禅門向上の一着すと、こういうことになるんだと思うんであります。で、いよいよその肝心のところへ入ったわけであります。ちょっと皆さんと一緒に読みたいんですけど、申し訳ないですけど時間の関係で私一人で読ませていただきます。3番ですね。さらにその上の一手と言うんでしょうね。ともあれ、萩の因縁、これが大事だってこういうことでしたね。に三徳することなしには、臨済録は読めないと。前者臨済の境地はわからない。その意味で、ある派の室内でこの考案を落としているのは全く致命傷だと思うと、こう言っておられるのは秋月良民先生という先生であります。私の国のお師匠さんなんです。もうお亡くなりになりましたけどね、ちょうど100年目じゃないかと思うんです。今日あた今年あたりが100年あたりですね。そうすると門老師はどうなんでしょうか。それより20歳ぐらい大上ですから、門老師は今生きておられたらちょうど上州と同じような年、上州120歳まで生きられましたですね。まさに上州と同じお年まで生きてくださったってことなんですけど、残念ながら89歳でお亡くなりになっておりますよね。数えで言っても90歳ですかね。90歳でお亡くなりになっております。本当に残念なんですけれども、 死の大幕は、死というのは臨在録ですから、臨在が死なんですけどね、これは前後の関係から読んでいただきたいんですけれども、臨在の師匠の大幕はということですよね。仏に弱して求めず、法に弱して求めず、僧に弱して求めず、三法と言いますよね。仏法、僧、三法と言うんですけど、三法に弱してくっついて求めないっていう、こういうことであります。ただ礼拝することを格のごとしと言って常に礼拝したと、こういうことをがあるわけなんであります。大幕という方は大きな方ですよね。もうがっちりした大きな方です。そのことも覚えておいてください。そして臨在という方はどちらかというと小柄なお方だと、そういうふうにイメージしておいていただいて間違いないと思うんでありますが、そう言ってですね、体の大きい大幕が体を折り曲げて、額に礼拝こぶがあったという、常に礼拝したというんですね。それでこういうふうに礼拝してゴツンと額をここを打ちつけますから、瓦に。そうしますと額に礼拝こぶがあった。ある時、後に皇帝になる方ですけどね、先秋皇帝、当時の舎弥右近が、右近と読むか右近と読むか分かんないんですが、まあ右近と読んでやった方がこの舎弥さんにはいいんだと思うんですけれども、まあ一応右近と読みます。舎弥右近が、仏に弱して求めないなら礼拝して何になろう、こういうふうに大きな大丈夫の、大幕に向かって言ったんですね。そしたらその大きながっしりした、六尺かもう七尺もあるようなですね、大幕が矢庭に右近に石を与えた。矢庭にですから、すぐにですよね。間を置かずその場で後の皇帝に、なんていうんですか、平手打ちを食らわしたってこういうわけですよね。手のひらで頬を殴ったんでしょう、という話があるんでございます。能礼書礼、小空尺という、とこういう言葉があるんですね、仏教に。能礼書礼、小空尺、ですから礼ですから能ですから、礼をするもの、礼拝をするものですね。積極的に礼拝するもの、ここでは大幕ですよね。で、諸礼というのは礼拝されるもの、ここでは何でしたっけ、仏法僧の三法ですよね。それが小、小というのは何て訳したらいいんでしょうかね、人間である限り持っている人間の本性ですね。それが小、それが空尺、空ですから何にもないということですよね。そして尺ですから静かだ。無音老師はこの空尺というところ、小ですから人間性の本性ですよね、本性ですよね。本性のことを死因としていると、この弱という字を訳 しておりましたね、あるところで。シーンとしている中に、で空ですから何もないわけなんでありますが、何とも言えぬ明るさがあると。どういうわけか明るさまで持ち出してモンロー氏は訳されていたという記憶があるんですけれども、前者の礼拝は西洋キリスト教徒の考えるような偶像崇拝ではない。礼拝する人もされる仏も空である。ないんだって言うんです。ないものが礼拝してるんだって、こういうことですね。で、ないものが礼拝されてるんだって、こうなります。空を礼拝する空寂の行であるとも言えると、こういうわけですよね。いわゆる仏を対象化してこれをありがたがって何か功徳でも求めてする、これを条件というと、礼拝ではない。本性を鉄拳すれば神に求める仏もなく、下にどすべく市場もない、どすべき主張もないですね。この本文正意の悟りの真っ只中に立つとき、礼拝換金を用いて何になろうと。ここに右向三味やハゲの因縁当時の臨済の立場があると、こう言っておられます。これを断言というのだと。そうすると条件という言葉と断言という言葉が出てきましたですね。しかし色即是空と悟らない条件、条件は常の普段の見方です。ですそれは悟らない見方だって秋月先生はおっしゃるんですね。色即是空、これ般若心経やりますよね。色即是空、空即是色。色即是空なんだけど、ということはもう般若心経で言ってるんですから、大事な真理なんですけど、これを悟らない条件がですね、条件という見方が、煩悩妄想の鉄さんなら、煩悩妄想の鉄の鎖としたらですね、空に今度逆にとらわれて、空にとらわれてしまって、何もないんだということにとらわれてしまいまして、空即是色と徹底しない。般若心経はすぐ一転するんですよね。色即是空というと言って、すぐ空即是色とひっくり返します。でこちらの方を断言というと、徹底しない、徹底すればいいんですけどね。色即是空と、あ、空即是色、色即是空と空にとどまってしまって空から出られない、空即是色と般若心経は言うてるんですけど、そこに気がつかない、悟らない、これを断言と言います。断言もまた仏権法権の僅差である。仏権法権に色即是空という、空という仏権法権、いい意味ですよね。しかし金の鎖であるって言ってるんです。鉄迷いでも金悟りでも鎖であることには違いない。いや、むしろ金の方が厄介ですよね、実際はね。まだ鉄の方はまだいいんですけれどもね。金は何でだって切れるんですか。まあ、切れるんでしょうけど、溶かすこともできるんでしょうけど、今の世の中ですから、なかなかこれは難しいんですね、離れることが。それでは真の自由はないと秋津先生おっしゃるんです。 十こそが前者の本領である。ここで前者という言葉を使っておりますよね。前奏と言ってませんよね。だから前者の方がいいと思うんですよね。今は前者の時代です。大乗仏教の時代ですから、坊さんだけっていう、坊さんだけ特別扱いするのはおかしいと私は常々思っているわけである。鉄迷いでも金悟りでも臭いであることには違いない。それでは真の自由はない。自由こそが前者の本領である。大幕大事の罰棒の真摯がここにある。大幕大事の罰棒をですね、臨済に与えたんですよね。その深い修士が、修士と言ってもいいと思うんですが、修士がここにあるんだと。臨済はこれを疑うてキャウイした。キャウイというのは前にも出てきましたけど、回れ道して U ターンしてまた元来たところへ帰っていく、これをキャウイとこういうわけですね。